南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することを召しと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、偈義抄の115ページの一番最後ですね。121番はこの間お話ししましたよね。120はこの間この間衛心宗図原神の
3日にやった
しましたよね。節分会の時に1日節分会と、じゃあ121番だね。121番ね。はい、わかりました。すいませんでした。じゃあ121番ね。一つ、涅槃行の九に曰く、もろもろの衆生明獣の後、阿鼻地獄の中に出して型に三子あり、一つには自ら思わく我が至るところいずれのところぞや、すなわち自ら知りぬこれ阿鼻地獄なり、二には自ら思わくいずれのところよりしかもここに来生する、すなわち自ら知りぬ人界の中より来たる、三には自ら思わくいずれの強引に乗じてしかもここに来生する、すなわち自ら知りぬ大乗法等経典を誹謗するによってしかもここに来生す。涅槃行の宮に多くの人々は死んで阿鼻地獄に落ちて初めて反省し、三思があります。第一は自分で今来たところはどこであるかと考え、これは阿鼻地獄であると思慮します。次に自分はどこからこの阿鼻地獄へ来たのであるかと考え、それは人間界より来たのであると思慮します。最後に、では自分はどういう因縁によってこの阿鼻地獄などへ来たのかと考え、それは大乗経典の法華経を誹謗した罪業によって脱罪したのであると思慮します。よって消防誹謗の罪の深きことを知るのであります。右二条は特に引用して、我々は生をこの世に受けて仏法に相立て祀ったならば、法華経の愚経に精進することを勧め、法棒を固く戒められたのであります。ですね。120番も、涅槃行のこの話ですね。涅槃行の話で、今日読んだところもその続きの涅槃行の話ということなんですね。で、涅槃行は、法華経を説いた後にお釈迦さんが涅槃、亡くなる前にですね、 一日一夜で、書き上げて、改めて、法華経の法というものが正しいということと、法華経の信心修行をするということが大事だぞということをですね、このダメ押しのように、自分の遺言としてですね、この書かれて、亡くなられたというふうにこの言われているんですね。ですからこの法華経というものが私たちは一番最上の最高のお経だと教えだというふうにこの言うとですね、知らない人たちはいや法華経よりも後に涅槃経というお経を説いてるじゃないかということをこの言う人がいるんですけども、涅槃経の中身の真髄っていうものとこの法華経の教えっていうものは、相通ずる全く同じものであるということがこの言えるわけなんですね。それで、その涅槃経の中にですねこの法華経というものをこの誹謗すればですねその必ずこの道から外れて、地獄に落ちてその苦しみを得なければならないということがその涅槃経の第9の中にその書かれているんだということなんですね。で、無限地獄、無限地獄、無限地獄ですね。何回も皆さん方にお話ししましたけど地獄っていうのは一般にはですね、下の方にあるというふうに言われるんですね。で天国とかいいのは上の方にあるというふうにそのまあいろんな経典に書いてあるんですね。でなんでそうなるかというと土に埋められるとですねその自由というものがなくなってしまうと。自由がなくなるということはこれは苦しいわけですよね。何でも束縛されるということはその苦しくなるわけですよね。これやっちゃいけないあれやっちゃいけないというふうにこの言われると人間はもうなんかそのことに抵抗しようというふうに考えるわけですね。だからこの地面の方は自由がなくなると。で上の方はこの空に向かっていきますから自由に体を動かせますから手足を動かせますからだからその幸せが上の方にあるというふうにその考えるわけですよね。だけどあんまり上行くと怖いですよね。この怖くて恐怖で身がカチカチになりますよね。高所恐怖症っていう人いますもんね。だからみんな上の方の鳥なんか自由に飛んでいいなと思ってますけども何も鳥が自由だと思ってますけどそんな自由じゃないですよね。朝から晩まで太陽が上がったら朝もうずっと食べることを考えて一生懸命どこに餌があるのかって一生懸命上からその見つけなきゃいけないわけですよね。それから自分の子孫を残すために、男の鳥女の鳥であればいい男の人いないかないい女の人いないかなっていうふうに一生懸命その探さなきゃいけないわけですよね。でそれも強そうなそのもう強い子孫を残してくれそうなこの人をその見つけなきゃいけないわけですよね。人間は何もそんなことを考えてませんから綺麗な人いないかなって綺麗な人綺麗な人綺麗な人って言ってますけども、動物は強いものをこの選ばなきゃいけないと。弱いものを選んだら弱いものは必ずその殺されていってしまうということになりますからね。でそういうふうにしてその自由というものを基準にしてその不自由なものは土の方に自由は空の方にあるというふうに考えて極、 これは獄は牢屋ということですよね。牢屋、牢屋に入れられるともう自由がこのなくなりますよね。世間の人と接するということがそのできなくなります、だけどこの間ニュース見てたら、皆さん方も同じニュース見てると思うんだけどね、もう牢屋もね、介護が必要な人が出てきてね、出ちゃまたこのね、出ても生活していくのが難しいから、ちょこちょこっと悪いことしてまた刑務所にその入ってくる。そのうちだんだんだんだん高齢化になって、その認知症になって、そのボケて刑務所の中にいる人が、その刑務所のそういうボケた人の犯罪者を介護するというこの状況にこのなってると。認知症になったら、私はこうこうこういう悪いことをしてここにいますって入りましたって分かんなくなっちゃうからね、何のために刑務所入ってるのか分かんなくなっちゃうっていうことですよね。とんでもない時代になってきたなと思うんですけども、もうそういうこの時代になってると、だからそういう人のためにその車椅子でも動けるように広いその部屋にそのなってると、冷暖房、床暖房は全部設備されてると、そういうニュース見てると、なんでうちの方が寒い思いしてるんだろうっていうような話になってきて、なんかわけわかんなくなってきますよね。あんまり獄じゃないなと思っているんですけども、でもやっぱりその本当にその家庭の温かみというか、普通に自分が自由にその動いて、でそういう人たちと接するということはできないということになりますよね。無限というのは隙間がないということですよね。間がないということですけども、人間は亡くなったらその楽になれるんじゃないかというふうにその思い込んでる人たちがいっぱいいるんですけども、その本当のこの一番深い地獄をこの無限地獄っていうんですけども、この無限地獄っていうのは正しい法というものを犯したもの、法を犯したものと、それから誤虐罪を犯したものがこの落ちるところだというふうに言われてるんですね。で、誤虐罪っていうのは父を殺す、母を殺す、それから信仰しているこのアラカン、この修行者を殺すですね。それから仏の体から、仏を殺そうとして仏の体から血を出すということですね。それからこの信仰している団体のこの和をこの乱す、ハーワゴーソーということですよね。この5つをこの犯したもの、つまり法を犯したものっていうものとこのダブりますけども、重なり合いますけども、そういうこの信仰に関わるこの5つのこの罪を犯したものと、この南無法蓮華経の法というものをに法を犯したもの、これがこの無限地獄に落ちるというふうにこの言われているんですね。で、そうすると一度この地獄に死んでこの落ちるとですね、この地獄は死んで楽になるんじゃなくて、またこの地獄のこの力でもって生き返らせると、地獄の中で生き返らして、それでその鋳物を作るときに鉄が溶けるまでトロトロに、その千何百度までこの上げてトロトロにして、でこうジューッとこうやってこの入れて鉄瓶とかですね、この鋳物を作りますよね。で、ああいうふうにこの鉄の溶けたこのものをですね、この人間の体をこの土に埋めといてですね、口からですね、このジョジョジョジョジョジョ、あの溶けた鉄をですね、この入れるんです。鉄瓶じゃあるまいしね、そのジョロジョロジョロって入れた瞬間から、このもうザーッとこう死んできますよね。もう手足の隅々まで溶けた鉄がジョーッといって、その人間の形のまんま、こ
この鉄瓶だったらできてきたら高価な金額で売れますけども、人間の形のまんま鉄がこうやってこれ入っていくわけです。隅から隅まで間なく殺す。心臓が止まったとか脳みそが止まったとかじゃなくて、もう隅から隅まで全部の細胞を全部その殺してくれるというんですね。それで、苦しい、いや死んじゃう。そしたらまた生き返らして、でまた殺す、また殺す、また殺す、何遍も何遍も、もう息つく暇がない、本人がもう息つく暇がないほど、その何遍も何遍もその殺す、殺される苦しみをこの味わわなきゃいけないっていうのが無間地獄だと言うんです。だから死んで何も楽になることはないということになりますよね。生きてるともうこんだったらもう死んだ方が楽だろうと思うか分からないですけども、そういうことはないっていうんですね。ない、一回死ねばおしまいっていう罪はないんだよということをこの表すために、無間地獄というふうにこの言うわけなんですね。そうするとですね、人間はですね、愚かなもんで、その自分地獄に落ちるようなことをしている人でもですね、自分が地獄に落ちるなんて思ってないんですよね。もう散々悪いことしても、俺は太く短く生きるんだとか言ってそのどんだけ太いのか分からないですけども、そんな好き勝手なことをするのが太いかどうか分からないですけど、そんな針金みたいに細いものなんですよ。そんなものはね、何も太くないんですよ。自分がわがまま放題に生きたというだけのことであって、人に迷惑をかけて生きたというだけであって、何も太くないんです。もうカスカスの負みたいなもんですよね。でそうやって亡くなった人でも、地獄がなんぼのもんだと、閻魔大王が来たらね、この食らわしてやるわとか言ってた人間でも、自分が本当に地獄に落ちると思ってませんから、で地獄に落ちたらですね、3つその人間は思うって言うんです。3つで、1つには、自分が今来たところはどこなんだろうというふうに考えるんです。地獄に落ちる結構だって言ってても、地獄に落ちたら、あれ、俺はどこへ来ちゃったんだろうというふうに考えるって言うんですよね。でどうもこの恐ろしいような状況を、この周りを見てですね、これやっぱりどうもやっぱり地獄がなんぼのもんじゃって言ってたけど、本当に地獄に落ちてきたみたいだなというふうに、その一番目に考えると言うんですね。どうも地獄だなとね、思ったより苦しそうだなというふうに考える。で2番目には、次に自分はどこからこの阿鼻地獄へ来たのであるかと考え、それは人間界より来たのであるというふうに修しますと考えますとね、ちょっと振り返るわけです。なんと自分はどこから来たのかな。そういえばその人間の世界で生きてた時にこんなことしたな、あんなことしたなと、ああそういう結果そのここへこの来たのかなと、それが原因で結果がこうなのかということをですね、この結びつけて、太く短く今だけ良ければいいというふうな生き方をしてたけども、ああ死んでも命っていうのはつながってんだということにそこで気づくっていうんですね。で3番目に、最後に、では自分はどういう因縁によってでこの阿鼻地獄などへ来たのかと考え、それは大乗経典の法華経を誹謗した罪業によって、脱衣したのであると修しますとですね。俺みたいなこの生き方をして、俺みたいな悪いことをした人間はその世の中に5万といるのに、なんで俺だけがこんなところにこの落ちてこなきゃいけなかったんだと、 俺と一緒に遊んでた人間はここに今いないのに、なんで俺だけここにこのいなきゃいけないんだというふうに考えた時に、詳しく自分を思い出した時に、あれ南妙法蓮華経の法というものがなんぼのもんじゃっていうふうに考えて、この南妙法蓮華経の法というものをバカにしたりコケにしたり、また軽んじたり、ご本尊を破ったり焼いたりということをこの自分はしたなということを思い出して、そのことが原因でこの一緒に悪さしていた友達は落ちていないのに自分だけがここの地獄にいるっていうことになったのかなということを、そこで初めてこの旗とこの気づくんだということなんですね。そこでこの初めてこの南妙法蓮華経の法というものが大事だった、また正しかったということに、そこでその気づく、もうその時はその遅いということにこのなってしまうということなんですね。そうするとですね、初めてですね、このその思いの裏側にですね、一つにはこの南妙法蓮華経の法でしか成仏できないということを、今度は逆の方向にこの自覚をする。だから大聖人様は南妙法蓮華経に反対したもの、南妙法蓮華経に奉望した縁であっても仏になることができるって言うんです。南妙法蓮華経にかすりもしない人間は仏になるっていう縁っていうものがないって言うんですね。だから南妙法蓮華経を見たことも聞いたこともない人間よりも、南妙法蓮華経に誹謗中傷をして地獄に落ちた人間の方が仏になりやすいということまでこの言うわけなんですね。方法がいいということを言ってるんじゃなくて、この妙法に縁をするということが最も大事なことなんだということなんですね。で、そうすると今言ったところの一つ目のこの南妙法蓮華経の法でしか成仏できないということを、その地獄に落ちて初めて自覚をする。そして自分の命に南妙法蓮華経の仏の命が備わっているということに自覚をする、気づく。そして南妙法蓮華経の、生きていた時の南妙法蓮華経の縁を思い出す、ね、そうした時に反省というものを持って、次に命を得た時には必ず南妙法蓮華経の信心をしようという地獄の苦しみからそのことに気づく、目覚めるということが、縁のあった修行はできるっていうんですね。縁のあった修行ができる。だから釈仏は縁を結ぶということなんだということなんですね。その人が、その人を絶対にこの入信をこのさせて、権行をさせてお題目を唱えさせようというふうに思っても、その人自身が決めることですから、だからそれを強制することはできない。だけどもあなたにも全ての命にこの南妙法蓮華経の仏の命というものが備わっていて、そしてその南妙法蓮華経の仏の命が備わっているにふさわしい生き方、信心、修行、そういうことを心がけた方がいいよということを、私たちはどこまでも誰にでも伝えていかなきゃいけない。その縁をその人が生かすか、その縁を殺すかということは別問題で、その縁をしたことは必ず100年後であろうが1000年後であろうが1万年後であろうが、必ず その人の命というものにおいて成仏の縁になるということをこの大聖人様はこの教えられているわけなんですね。だからそのことに生きている時に気づくか死んでから気づくかって言えば生きている時に気づいた方がいいと。そして生きている時に方々限界の信心というものを心がけていかなきゃいけないと。死んでから次に命を得たらこうしようというようなそういう気の遠いような話じゃなくて、即座にこの南無法蓮華経の法というものの今言ったところの全ての命に仏の命が備わっているという道理を信じることのできるそういう心というものを持つということが大事なんだということをですね、この仏はこの涅槃経の中においてこの説かれているということなんですね。だからそういう意味で私たちは自分たちが生きている時にね、この信仰を凡夫ですから迷ったりサボったりね、いろんな思いの中でこの自分の心の中でも信じたり疑ったりやったりやめたりっていうことを繰り返す、そういう命を私たちは持ってるわけですけども、だけども私たちはそういう命でありながらやっぱり死んでから気づくんじゃなくて、生きている中でその迷いの中で、あ、やっぱりやんなきゃいけないなというふうに自分で自分が気づいて生きていくっていう、そういう信仰者でなければならないということなんですよね。そうすれば亡くなる時に南無法蓮華経の心で亡くなって新しい命につながっていくことができるということなんです。そうしなかったら死んでからあれっていうふうに今言った3つを繰り返し考えなきゃいけないと。死んでから気づくよりは生きている時にその気づいている、そういう生き方信仰というものが大事なんだということなんですよね。それをこの涅槃経のこの経文の中から私たちは改めて、これこの言葉がですね、次の回がこの華義章の最後です。もう最後はもう完全に結びの言葉で、その教えっていうものはほとんどありません。だからこれが最後の言葉っていうことはすごいことですよね。で、最後の言葉が法華経じゃなくて涅槃経のこの言葉だということなんです。だから本当に後悔のない信仰っていうものをしなきゃいけないんだよということを、この日中書にはこの最後の言葉に涅槃経を引いてこの説かれているわけなんです。だって涅槃経のようなこういう内容は法華経にはないからね。だから法華経というものの教えがいかに大事かということが説かれている涅槃経を引いて、そして私たちのこの一生というものはこういうふうに、こういうことがないように終わんなきゃダメなんだよということをこの説かれている。ある意味すごいことですよね。ある意味ね、そうなんだと。それと難しいお経の話じゃなくて、その私たちのこの生活感のあるその内容がその最後にその説かれているということを考えたときにですね、本当に改めて、よく世間の人はね、地獄に行って帰ってきたものはいないじゃないかとか言いますけども、だけど今言ったようにね、命がつながってるんだからね、昨日と今日と明日とつながってるのと一緒で、生まれてくる前と今と それから亡くなった後と、みんなつながってるんです。みんなつながってる。ね。生きてる時だけ楽しければいいと言うんじゃなくて、生きてる時にズルをしたこと、楽をしたことの苦しみは必ず宿題としてまた未来の命に持っていかなきゃいけないということなんですね。昨日と今日と明日がつながっているように、みんなつながっているということ、それをよく自分の肝に銘じて、行かなきゃいけないということですね。